題を抱えている日本、人々は不安や悩みを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのマリです。
ミッツーです。
今日はユイが、何でしたっけ、舞台でしたっけ、
あれなんかお仕事じゃありません
でした。お仕事、舞台か、舞台ではなく舞台はミップでしたね。
ミップですね。
別件でですね、ちょっとユイが今日はお休みということになります。
はい、はい、ちょっとね、先週、先々週とミップが
ちょっと続きますね。2人ファニーが続きますね。
実は来週もユイさんお休みで、
なんだって、
で再来週はミップがお休みで、再来週もミップがお休みで、
このマリーの出席率の良さね。まあ、いない、マリーも休む時あるんだけどね。
今日マリーさん素敵、さすが
あげても何も出ない。さあ、というわけでですね、本日のオープニングテーマは女装です。
新しいのぶっこんできましたね。
女装ってね、なんかね、まあ、うちら女の子がだから男装になるんだけどさ、うん、なんかどう、興味ある、そういう、いわゆるコスプレに近いのかな。
え、すごくぶっちゃけると、うん、割と好きです。
あ、本当に。実はね、マリーもね、したい願望は超ある。
おー、
ただ時間がないからっていうのと、 あとなんかね、売ってるさ、そういう服ってさ、
うんうん、
なんか自分の想像とちょっと違ったりするじゃん。なんかここのラインの色はもうちょっと濃い方がいいなとかさ、ここのフリルもうちょっと短い方がいいなとかさ、 あるけど、できてるやつだとなんかもうどうしようもないから、
うんうん、
これ着るんだったら自分で作りたいなと思ったりするわけよ。そうそう、
レイヤーさんって作ってる人の方が多いですもんね。
そうそうそう、だから実際ちゃんとやってる人のやつ見るとさ、
うん、
いいなって思うの、
うんうんうんうん、
だからその技術素敵って思いながら、
いやー、なんか私友達にコスプレイヤーいるんですけど、
うんうん、
やばいですよ彼女たち。
マジで、
なんか作ってるんですけど、
うんうんうん、
あの自分の体に合わせて作るじゃないですか、うん、だからもう最終的にはちょっとミシンを動かしては自分の体に当てるっていうことを繰り返すから、うん、こう下着姿で始めちゃうんですってね。もう忙しいと時間がないし、もうイベントやばいみたいな時になると、で下着のまま何時間もガタガタガタガタ当てる、あちょっとここ短い、ガタガタガタ当てる、あちょっと長いとか繰り返して風邪を引くそうです、
うんうん、あ、そうだよね。まあ、今の時期は大丈夫だよね。
今の時期はね、
夏だからね、うんうん、クーラーかけなきゃきっと風邪はひかないよね。
暑いですもんね、
う
ん、
ただたまにこうね、宅急便のお兄さんとかがねピンポンとかで来た時に、うん、ね、下着姿から姿がわーってなるけど、わーって言ってる間に不在届置かれっていう、
キャー
東京だとあるあるだよね。そのちょっとすぐ出ていかないと不在届置かれるみたいな。
私いつもすいません、ちょっと待ってくださいって言っちゃうんですよ。
あ、本当に、うち言っても帰っていくよ。
マジですか。
業者さんの名前は言いません。まあ、いろいろあるからね。
あ、
さあ、というわけで今日はですね、君をディバインっていういつものコーナーと、まあ、今日はね、最近もう2人ファニーが多いので、
はい、
ちょっと、特別コーナーとしてね、せっかくなんでコミックマーケットについてちょっと知らないことをちょこっとずつ、特集でやっていこうかなと思いつつ、なんとマリーもコミックマーケットに参加します。わーい。実はこの収録日からコミックマーケットスタートしてるんですけど
ね、
今きっと暑い中、
うん、
選手たちは
友達が
要塞に向かってね、向かってるか要塞でこうもう格闘戦っていると思うんですけど、
友達があとちょっとで戦死するってメールしてきました、
うん、マジか。という日記になっておりますので、最後まで笑顔で聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。君をディバイン、葉月光栄著者の誕生日でわかる前世占いをもとに君の魂のルーツを誕生日から紐解いていくこのコーナーです。
ー
なんと多分このコーナー始まって、
はい、
初かもしれません、ミップーがくじを引きます。そうなの、毎回このコーナーなんか知らないけど、じゃいけんで決めてってうちが言ってんのにさ、
うん、
じゃけポンって終わったら大体ユイが引いてるっていうね。
うん、まあね、
でしょ、まあね。まあねってそんな放送でついていっちゃうっていうね。
多分、
う
ん、ほらミップ箸より重いもの持たない系女子だからくじ重いみたいな。
早く早く引いて。
あ、ごめんなさい。今ね、マリーさんにね、何言ってんだこいつ、うわーって顔された。はい、引きました。
はい、何番ですか。
25です。
お、25、いいね、キリがいい数字だね。
はい、
25歳。そういえばね、あの人生においてね、25ってね、分岐点っていうよね。
え、そうなんですか。え、
うちお母さんにそうやって言われたよ。
え、なに、え、結婚するとか。
うん、それもそうだし、要はさ、二十歳で日本って大人って言われてるじゃん、うんうん、一応成人みたいな、
うんうん、
で、25ってその、まあ、成人から5年経ってるってこともあるし、うんうん、それなりに社会人としてのほら知恵とかさ、うんうん、世の中のこととかも分かってきてるし、
うんうん、
で、この頃からそういう脳的なことに関してもそういう風な感じで大人に、本当の大人っていう風に見られる、プラスアルファこの頃からね、大体ね、体温調節がね難しくなってくるんですよ。
うわ、
そう、寒い、昔はちょっと寒くても平気とか、ちょっと暑くても平気ってなったんだけど、このぐらいからね、だんだんね、寒いとね、もうなんか、あ、もう寒いみたいな、
あ、
熱を作れなくなったり、暑いと汗かきにくくなったりとか、 あとなんか筋肉痛が治りにくくなったりとか、そういうね、そういう節目です。分岐点です。
怖い。
そう、マリーはそこもう通り抜けちゃったんでね。はい、みんなもきっとすぐ来るよ。はい、25日生まれのあなたの前世は中世ヨーロッパの隠れ魔女。
おお、
隠れてん、まあ、魔女って大体隠れてるよね。
まあ、
ね、大体白雪姫とかの魔女もそんな、私魔女ですみたいな、あ、でも、まあ、そんな感じか、私魔女ですオーラあるか。
ディズニーだと魔女ですオーラやりますよね。魔女ですオーラあるか。
ですね、でこの数字が持つ意味、2っていう数字はですね、協調、まあ、何回かこのコーナー出てきてるんですけど、調和、あの割り切れるからね、協調とか調和って意味 で5っていう数字がですね、自由と変化、コミュニケーション、人間そのものっていうものを表しているそうです。
ほう、
これらを合わせた72+5で7ね、は1人、自立、職人気質を象徴します。ということで、ここから25っていう数字は自分のアイデンティティの確立、自らの内面と外面の、完全な統合などを表します。ちょっと難しいですね、
うん、
要は多分なんていうの、一人で多分あれじゃない、イベンターじゃないけど、こうアーティストっぽいことができるみたいなことなんじゃないかな。
自分で作って自分で発信、
そうそうそう、自分で作って自分で発信して、それをみんなと協力してやっていくみたいな、リーダー的な感じなんじゃないのかなと、この文章だけ見るとね、そう思います。というわけで、あなたの前世は、表向きは中世ヨーロッパで、画家や彫刻家などの芸術家として活動し、裏では民間療法や薬草を処方していた隠れ魔女です。
おお、
あ、そっか、お医者さんも昔は魔女って言われてたもんね、薬とか調合するの。
そうですね、
そういう魔女かな。うちはもうあれだと思ったよ、もうね、
お兄ちゃん、そんなリンゴ食べないかいみたいな、
そういうやつだと思って。中世ヨーロッパで魔女狩りの嵐が、吹き荒れた後、あなたは幼い頃から鋭い霊感やヒーリング能力などの特別な才能があることに気づきますが、家族からはそんな不思議な力について固く封印するよう厳しく教えられます、
うんうん、
あ、要はユーランってことね、
うんうん、
あなたはそうした特別な才能を絵に描いたり物を作ったりとするアーティストとしての才能に生かしていきます。あー、なるほどね。だから私はそういう能力があるよって言えないから、それを別な形で世に見せていくっていうことですね。
ほうほうほう。
大人の女性として成長し、その分野でそれなりの成功を収めたあなたは、創作活動のためといって人里から離れた森の奥に引っ込み、そこでこっそりと、本来の才能であるヒーリングや薬草などを処方する民間療法を行います。
ほう。
しかし、その類まれな才能が世間の噂になり、やがてあなたは時の権力者から魔女として捕らえられ、処罰されることになるのですが、その最後の時にあなたが感じたこととは、要は自分はもともとこういう能力があって、これを最大限に生かせばもっといいことができるとか、もっといろんな世界が見れるって思ったけど、要は周りの人たちはそれをやるとお前は殺されるからやるなって言われてて、なんやかんやでいろいろでも隠れてやった結果、やっぱりバレちゃって、こう自分の 不完全燃焼で終わっちゃったみたいな感じだよね。
出る杭は打たれてしまうっていう。
そうそうそうそう、そんな感じですね。
ヒュー、
なんか嫌だね、才能があるのにそれが使えないっていう。
切ないですね。
切ないよね。やりたいことができる環境なのにできないみたいなね。ということで、あなたが前世から引き継いでいる性格特徴です。あ、やっぱりアーティストだ。全てにおいて完璧に細部にこだわるアーティストです。
お、
抜群のセンスと独自の感性で生み出した作品を通じて、自分の世界を表現する才能があります。きちんとした性格の持ち主で、頭もよく自分の意見をはっきりと持っています。人一倍勉強熱心で努力家ですが、それを表に出すのは嫌がります。へえ、あ、要は僕頑張ってますオーラを出さないってことだ。かっこいいね。
かっこいいっすね。
他人との比較に興味はなく、常に自分で定めた目標をクリアすることを自らに課します。で、自分に厳しい理想主義者です。一方で内面は、繊細で傷つきやすいガラスのハートを持っています。基本的に一人を好みますが、周りの空気を読んだ気遣いもできる、しなやかさも併せ持っています。
え、めっちゃいいじゃないですか。
この人いいね。周り25日生まれいないな。前世が導くあなたの恋愛結婚です。どこか神秘的な雰囲気を持っており、影の部分が不思議な魅力になって異性からの注目を集めます。
あ、やっぱモテるんだ。
モテるでしょ
う。
自分だってここまででそんな悪いこと書かれてないからね。
ね、
ただなんか胃がやられそうな感じがする。自分なりの美学を持っているため、恋人やパートナーにも本音をさらけ出すことは大きな抵抗を感じるかもしれません。結婚後は家庭の中でも自分の役割をきちんとこなすタイプでしょう。あ、じゃあゴミ捨てしといてって言ったら、はいっていう。
あ、いいなそれ。
料理作ってって言ったら、はいみたいな。
あ、いいなそれ。
いいね。そういうことだよね、きっと。違うかな。ちょっと違うかな。あなたが現世で克服しなければいけない課題です。二重人格的な傾向があります。
え？
あるらしいですよ。
へぇ。
だから要は、だからあれでしょ？要は表に出す自分と、自分しか知らない自分がいるってことでしょ？
あー、ちょっとなんだろう、閉じ込めすぎちゃう感じ、
うん、そうそうそうそう。で、一見クールな大人ですが、内面は繊細でかなり神経質。周りの影響を受けやすく、感情面で不安定になりがちです。精神的なバランスを崩すと、これなんて言うんだ、鬱になる方向も出やすいので要注意ですと。
マジにガラスのハートですね。
うん、危ないですね。周り25日生まれの人がいたら、これどうすればいいんだろうね。
あまり溜め込むなよ。
でも言っても多分表に出さないから、本当にその人の心の扉をちょっと開けてくれるような人をなんか探さないといけないみたいな感じだよね。よくなんかアニメとかのキャラクターでいるじゃん、僕にだけ心を開いてくれたみたいな。
ちょっとそれ現実にはなんじゃない。
ないよな。そういうことだよね、きっとこの雰囲気は。はい。っていう、あなたの、そんなあなたの適色はですね、周りとの調和も気遣いながら、常に努力を怠らず、完璧を求めるその姿は、やや近寄りがたい印象を受けるらしいです。ということで、各種デザイナー、あ、なるほどね。デスクワークね。ライター、プロスポーツ選手などのフリーランス
。
あ、フリーランスか。フリーランスって何。そうフリーランスに向いているということですね。ほうほう、なるほどね。デザイナーとかだったらいいかもね。ということで、あなたにおすすめの魔法の口癖です。自分自身を癒すことが宇宙の癒すに。ごめん、ちょっと宇宙の癒す。
え、何、どうしたの。
ちょっと面白くて、もう一回言っていい。
かっこよく。
自分自身を癒すことが宇宙の癒しにつながります。あのね、違うの。あまりに壮大すぎてさ、笑っちゃったの。宇宙の癒しと思いながら。
地球通り越しましたね。
そうそう。日本も通り越し、地球も通り越し、宇宙の癒し。すごいね、25日生まれ。
やばい、25日生まれやばい。
ってことは、宇宙を癒すためには、この25日の人が自分自身を癒さないといけないってことだね。
あ、
癒してください、皆さん。もうそんな感じです。いかがでしたか？今日の25日生まれの人、いいね。こういう人いいね。
でもちょっと溜め込みすぎちゃうってことですよね。
そうだね、まあ、周りにいたらちょっとだけこうね、こう救いの手を差し伸べてあげてください。以上、君をディバインのコーナーでした。